聖書の箇所を読みいたします。エステル記7章1節から10節まで。途中3節と8節は原文に沿って読み替えます。エステル記7章1節。王とハマンは王妃エステルの宴会にやってきた。この主宴の2日目にも王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えた。王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いとして私に命を与え、私の望みとして私の民族に命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。クセルクセ僧は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは言った。迫害する者、敵とはこの悪人ハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主宴の席を立ち、宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとしてとどまった。王が彼に災いを下す決心をしたことが分かったからである。王が宮殿の園から主宴の広間に戻ってくると、エステルのいる長椅子の上にハマンが覆いかぶさっていたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃までも恥ずかしめようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は青ざめた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。時の権力者が一瞬のうちにその座から滑り落ちる。そんな光景にしばしば私たちは出くわします。今日の箇所のハマンもその一人です。ハマンは当時の世界帝国ペルシャの首相でした。クセルクセ僧の名代としてペルシャ全体を治めていたのです。そのハマンがある夜突然権力の座を追われ命を失います。ことの次第はこうです。ハマンは巧みに王を口車に乗せ、ユダヤ人を抹殺する王名を発布しました。その時立ち上がったのが王妃エステルです。ユダヤ人でありながら自らの素性を隠し、ペルシャの王妃となっていたエステルが、2日続けて王とハマンを宴会に招いたのです。その1日目、王はエステルに尋ねます。お前は何を望むのか。しかしエステルは答えません。二日目、王は再びエステルに問いました。二節。何がお前の願いなのか。何がお前の望みなのか。願い、そして望み。この二つの言葉で尋ねた王に対し、エステルも同じ言葉を用いて返答します。3節。王様、もしも私があなたのご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いとして私に命を与え、私の望みとして私の民に命を与えてください。エステルの叫びを聞いた王は激怒します。5節。そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。王が激怒した理由、それは エステルたちを失えば、それがペルシャ帝国になって大きな損失になると知ったからです。4節でエステルは次のように訴えます。奴隷に身を落とすだけなら私たちは我慢もしましょう。しかし私も私の民族も今まさに抹殺されようとしているのです。でもこれは学問の面においても経済の面においてもペルシャ帝国にとって大きな損失となります。4節後半、その迫害する者は王のお受けになる損失を償うことはできません。ペルシャに損害を与えようとしている者がいる。それを知って王は激怒します。5節、そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。しかしそれ以上に王を激怒させたのが、その損失の中に王妃も含まれているということです。エステルは訴えます。私は私の民族と共に今まさに滅ぼされようとしています。王が寵愛している王妃を殺す。それは王を抹殺するのと同じです。自分の愛する王妃を何者かが手にかけようとしている。王の威厳と名誉、何者かが汚そうとしている。王は激怒し、エステルに尋ねます。5節。そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えます。6節。迫害する者、敵とは、この悪人、ハマンです。7節によれば、これを聞いた王は憤り席を立ったとあります。でもこれは決して頭を冷やすためでも、ハマンに対する処罰を決めるためでもありませんでした。国に損害を与え、王妃を殺そうとしたのです。ハマンは死刑に値します。でもハマンを処刑するためには、王は別の理由を見つける必要がありました。いくら口車に乗せられたとはいえ、そして王妃がユダヤ人であることを知らなかったとはいえ、王はハマンの提案を承諾し、ユダヤ人を抹殺することを許可したのです。つまり、ユダヤ人を殺そうとした罪でハマンを処罰すれば、そのハマンの提案を承諾した王も責任を問われるのです。王は席を立つと、宮殿の園に向かい、園を歩き回りながら、ハマンを処刑する理由を探しました。何か別の理由を探さなければならないのです。そしてその理由は、思わぬところで彼は発見することになります。当時ペルシャの王宮では、王のいない場所で王妃や王のそばめたちと過ごすことは許されていませんでした。それは王妃やそばめたちは王の所有物だったからです。ハマンを処刑するための適当な理由を見つけることができなかった王は、再び宴の場所へと戻ってきました。そしてそこでエステルのいるその長椅子にハマンが覆いかぶさっているのを目にするのです。もちろんハマンはエステルに命乞いをし、王への取りなしを求めていただけです。でも王はこれを見てひらめいたのです。ハマンを処刑する理由を見つけたのです。勝手に王妃と会い、しかも覆いかぶさって王妃を犯そうとしている。全くの言いがかりです。でもそれでいいのです。ユダヤ民族を抹殺しようとした罪で処刑すれば、それを認めた自分の権威にも傷がつきます。ハマンを処罰するためには、別の理由、自分に責任が及ばない他の理由を探す必要があったのです。そして王は、それを手に入れたのです。私のいないところで王妃と会い、王妃を手ごめにしようとした。8節。王が宮殿の園から主園の広場へ戻ってくると、 エステルのいた長椅子の上にハマンが覆いかぶさっていたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃までも恥ずかしめようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は青ざめた。ハマンは王が何を言わんとしているのか、ちゃんと理解したのです。モルデカイを殺すために自らが準備した高さ22メートルの柱の上で、この夜、ハマンは処刑されました。当時の世界帝国、ペルシャの権力者、ハマンの最後です。かつてイスラエルの民がペルシャ帝国の支配下にあった時代、ご自身の民を滅ぼそうとしたハマンという人物を、神は実に不思議な方法で取り除きました。異邦人の王を使い、その異邦人の王に言いがかりをつけさせ、ハマンを処刑したのです。誰も想像すらできない不思議な神の御業でした。でもそんな神の御業が現れたのは、決してエステルが立派な信仰者だったからではありません。自らの素性を隠し、王妃となって5年、エステルは安息日を守りませんでした。エステルは食べ物の規定を守っていませんでした。エステルは杉越の祭りには参加しませんでした。エステルは神への祈りも捧げなかったのです。彼女はこの世と妥協し、少なくとも公には自らの信仰を一切明らかにはしなかったのです。でもそんなエステルを救い出すため、そして不忠実なイスラエルの民を救い出すために、神はそれでもハマンを取り除いてくださいました。それは他でもない、その昔ご自身がアブラハムに誓った約束を果たすためだったのです。神は不忠実な民のために尊い御業を成してくださったのです。なぜ私たちは神の祝福に預かるのか。それは私たちが神の民として立派に歩んでいるからなのか。私たちが神の子供としてその教えに忠実に歩んでいるからなのか。いえ、私たち自身の立派さや忠実さのゆえに、私たちが受けている祝福など何一つとして存在しないのです。私たちが受けている祝福は、ただ私たちに対する神の憐れみと慈しみ、ご自身が結ばれた契約に対する神ご自身の誠実さの結果なのです。キリストを受け入れ、神の子供とされた私たちは、今すべての祝福に包まれています。そしてそれもまた、ただ神の憐れみと誠実さのゆえなのです。我が玉覚えよ、与えられし、たえなる恵みは主のものなり。賛美歌10番を捧げながら、恵みと慈しみ、そしてご自身の結ばれた約束に対する神ご自身の誠実さのゆえに、常に私たちを祝福で包んでくださる、そんな三位一体なる神を仰ぎます。お祈りします。父よ、あなたは不忠実な私たちを見捨てず、罪深い私たちを諦めず、不誠実な私たちを見放すことをしません。それどころか、私たちの日々の歩みはたくさんの祝福で満たされています。霊的にも肉体的にも社会的にも、あなたは私たちを守り導き祝してくださっています。それはひとえにあなたの憐れみと慈しみのゆえであり、あなたがご自身の約束にいつも忠実で あられるからです。かつてアブラハムへの約束を守るため不忠実なエステルとユダヤ民族をハマンの手から救い出したように、救い主イエス・キリストにあるその約束を守るため、あなたは私たちをあなたの子供として患難の中でも支え、すべての事柄にあって私たちを導いてくださいます。父よ、あなたのご愛と慈しみに感謝します。御子イエスよ、あなたの恵みと祝福に感謝します。聖霊なる神よ、あなたの守りとお導きに感謝します。そしてこの新しい一週間も、恵みと慈しみのゆえに、あなたの忠実さのゆえに、私たちもまたすべての祝福で包まれることを覚え感謝します。救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。